おはようございます。今日もよろしくお願いいたします。この裏では今野球をやっていて、今回はテレビでやらないのであれですけども、まあ、今となっては娘の方が暑くて、もう耐えきれない終わったので、しょうがなくネットフリックスに申し込んでるんですが、でもネットフリックスっていうのはアメリカでも結構口みたいな会社で面白い会社で、会社にルールが全然ないみたいな、そういう振り切った会社で、まあ、そういう意味で個人的に対し研究対象の治療だったら、まあいい機会だったなと思うんで、結構面白い会社なんですけど、まあせっかく申し込んだんで、ちょっとでも長く見れたらいいかなとか、そんなことを思いながら思ってますけども、じゃあ今日はルカの福音書の、7章の施設からご紹介します。ルカによる福音書7章の施設を一緒に新約聖書の114ページ。ルカの福音書7章1節から10節まで114ページの下の段のところが、百姓大将の死亡用事やそういう場所を今日はお読みしたいなと思います。お読みします。イエスは民衆にこれらの言葉を全て話しておいてから、カファルナウムに入られた。ところで、ある百人隊長に重んじられているルカが病気で死にかかっている。イエスのことを聞いた百人隊長は、ユダヤ人の長老たちに使いになって、ルカを助けに来てくださるように頼んだ。長老たちはイエスのもとに来て、熱心に願った。あの方はそうしていただくのにふさわしい人です。私たちユダヤ人を愛して、自ら改宗を立ててくれたのです。そこでイエスは一緒に出かけられた。ところがその家から程遠からぬところまで来たとき、百人隊長は友達に使うよって言わせた。主よ、ご足労には及びません。私はあなたを自分の屋根の下にお入れ、お迎えできるようなものではありません。ですから私の方からお伺いするのさえふさわしくないと思いました。一言おっしゃってください。そして私のしもべを癒してください。私も権威の下に置かれているものですが、私の下には兵隊がおり、一人に行けと言えば行きますし、他の人に来いと言えば行きます。また部下にこれをしろと言えばその通りにします。イエスはこれを聞いて感心し、従っていた群衆の方を振り向いて言われた。言っておくが、イスラエルの中でさえ、私はこれほどの信仰を受けたことがない。使いに行った人たちが家に帰ってみると、その部下は元気になっていた。この箇所を今日は、お読みしたいなと思うんですけども、まず、この7章の一節のところで、イエスは民衆にこれらの言葉を全て話し終えてからっていうふうに書かれているんですけど、このこれらの言葉全てっていうのは、この前の6章、を指していると思うんですけど、この6章の内容は、マタイの福音書でいうと三条の説教、基本的にはそれとほぼ被った内容がマルカによる福音書のマラコス的に書かれているんですけど、マルカの方が面白くて、6章の17節に彼らはイエスは彼らと一緒に山から降りて平らなところにお立ちになったっていうふうに書かれていて、まあ、マタイの福音書では三条の説教、三条の水訓っていうふうに有名ですけども、まあ、ルカでは平地の説教って言われている。まあ、ほぼほぼ内容は同じなんですけど、三条と平地で、そういう違いが、まあ、ある。で、具体的にどういう内容をこの前で話していたかというと、敵を愛しなさいですとか、人を裁く、まあ、そういったことを、話されていて、少し前の6章の47節の下の段のところに、家と土台っていうところの47節にこんな言葉があります。私の言葉に来て、私の言葉を聞き、それを行う人が皆どんな人に似ているかを示そう。まあ、この言葉を受けて、この7章の民衆にこれらの言葉を全て話し終えてからっていうふうに書かれているので、まあ、これ意図的にここに配置してるだろうみたいな、そういう解釈もありますけども、まあ、その言葉を受けて、イエスが、話されるところですけど、このカペルナウムっていうのは、まあ、土地の名前で、ガリラヤ湖の北の北西部にある、 まあ、土地の名前ですけれども、まあ、そこに入られた時のお話ですというところになります。でこれはまた興味深いんですけども、イエスは民衆にこれらの全てを話してから降りてからカパルナウムに入られた。ところである百人隊長に重んじられている部下が病気で死にかかっていた。イエスはこのことを聞いた百人隊長はユダヤ人の長老たちを使いになって部下を助けに連れ去るように頼んだっていうふうに書かれているんですけど、私は普段は新海訳を読むことが多いんですけど、新教の訳っていうのはこの横のところに、その平行記事が箇所が書いてあるっていう、ちょっと最近気づいたんですけど、まあ、これと同じ平行処理、平行記事の部分はマタイの8章の5節から13節に書かれてるんですけど、まあ、後でゆっくり見ていただいたらかなと思うんですけど、ここ違いがあってですね、マタイの方は、マタイの方は、まあ、ルカは長老たちを間に使いになって直接百人隊長がイエス様と語りませんけども、マタイの方は、百人隊長に直接、お願いに行くんですが、その箇所が8章の5節で、さてイエスがカペルナムに入られると一人の百人隊長が近づいてきて懇願しっていうことがあります。マタイの方では、百人隊長は直接、イエス様にお願いに来ている。ルカの方は長老たちを間に入れて、まあ、直接話をしているっていうことがあって、まあ、矛盾があるんですけど、まあ、ここどう解釈するかって、まあ、いろいろ調べてみたんですけども、まあ、よく読んでみるとルカの福音書っていうのは百人隊長の信仰に対してご力点を持って書かれています。でマタイの方は言うとイエス様の癒しの方に力点を置いて書かれています。なので、マタイの方は間に直接、間に人が入ってイエス様にお願いしたのか、直接お願いしたのか、まあ、そこは重要じゃないので、場所って、直接言ったよかのように話をしていて、もう最終的に今イエス様に癒された、この癒しの部分を、まあ、マタイの方は、強調しているので、その部分をはしょって書かれたみたいな、まあ、そんな解釈があるみたいなんですけど、まあ、割と受け入れやすいかなというふうに思うんですけども、まあ、そういった意味でこのルカは百人隊長の信仰に力点を置いて書かれています。そういう視点でちょっと読んでいきたいなと思うんですけども、でこの6節7節をもう一度お読みしてみると、そこでイエスは一緒に出かけられた。ところがその家からほど遠からぬところまで来たとき、百人隊長は友達を使いにやって言わせた。主よ、ご足労には及びません。私はあなたを自分の部屋の下にお迎えできるようなものではありません。非常にへりくだった言葉だなっていうふうに思うんですけども、まあ、本当の信仰を持つと心がこう低くされていくっていうところを、まあ、示している箇所だなっていうふうに思うんですけど、まあ、この箇所を読むとマタイの3章の、説教の中の心の貧しい人は最愛である、天の国はその人のうちのものであるっていう御言葉の姿がこうこの箇所にはこう現れているんじゃないかなっていうふうに、そんなふうに感じるんですけど、百人隊長は自分はあなたを迎え入れるようなものではありませんっていう皮肉だった、まあ、心を低くされた、まあ、そういった姿がここに、まあ、表されているんですけど、でもその次を読むとですね、一言おっしゃってください、そして私のしもべを癒してくださいっていうふうに言って、自分の低いものだから、だから私のことはほっといてくださいではなくて、一言おっしゃってください、自分は低くても求めようとしているっていうところが、まあ、一つの今日の心のポイントかなというふうに思うんですけど、私たちはまあこう低くされるのはいいんですけど、だからといって求めなくていいわけではなくて求めていい、まあ、そこを表している、まあ、箇所かなという、まあ、新海訳のこの言葉ですと、この私 一言おっしゃってくださいっていう箇所は、ただお言葉をくださいっていう言葉が書かれているけど、そっちの方がなんか言葉としてはなんか発表しやすい感じですけど、私はあなたを迎えるようなものではないんですけど、ただ言葉を、お言葉をください。まあ、これが本当の信仰の姿かなっていうところは、今日の箇所は示されているのかなというふうに思うんですけど、あと、もう一つ面白いのがですね、私のしもべを癒してくださいっていうふうに7節に書いてあるんですけど、他の箇所は全部部下って書かれてるんですけど、他3箇所ありますけども、最初のところに、ある百人隊長に重んじられている部下が、百人隊長はユダヤ人の長老たちを使いに呼んだ部下を、で、一番最後のところで使いにやった人たちが家に帰っていると、その部下は、っていう、部下っていうことが使われている。ここだけがしもべということが使われているんですけど、これは言語が別な言葉が使われていまして、最初の部下っていう言葉は、デュロースっていう言葉で、これはしもべとか、奴隷とか、そういう意味のものとか、そして、ここでしもべっていうふうに訳されている言葉は、パリスっていう言葉で、同じように奴隷っていう意味もあるんですけども、男の子、私の子っていうふうにも訳す、意味が取れる言葉で、ここだけを言葉を変えていって、私の子供を癒してくださいっていう、まあ、百人隊長はそういうふうにイエス様にお願いしてっていう、まあ、そんなふうに読める箇所です。まあ、会社で自分の部下が私の子ですって言って、クリスチャン上司ですから、まあ、なんと会社は言いましょうかなと思ったりもしますが、この箇所では、百人隊長は、私の子供を治して、癒してください。まあ、そんなふうにお願いをしていただきます。そしてその後、私にも、発説で、私も権威の下に置かれているものですが、私の下には兵隊がおり、一人に行けと言えば行きますし、他の者に来いと言えば行きます。また部下にこれをしろと言えばその通りにします。っていう風に言います。で、これが、これも、本当の信仰者の姿で、ただお言葉をください。そして言葉をいただいたら、黙って従います。行けと言えば来ます。来いと言われば来ます。これをしろと言えばします。まあ、これは本当の信仰の姿だったなというふうに思うんですけど、これと全く反対な姿が、6章の46節の前のページの下のところにあります。私を主よ主よと呼びながら、なぜ私の言うことを行わないのか、これも対比として書かれていると思うんですけど、まあ、またこの横のところに、死と土台っていうところに、7章の24から27節で平行記事の箇所が書いてあるんですが、またよりもっと厳しくですね、なんて言うかというと、あなたたちのことは全然知らない、不法を働く者に私から離れさえ、結構厳しいこと、イエス様は言うんですけども、それと正反対の姿は、この百人たちの姿、行けと言われれば行きます、来いと言われれば行きます、これをしようと言えば行きます、まあ、これが、本当に信仰者の姿だなというところがあって、でイエス様はそれを何て言うかというと、イエス様はこれを聞いて感心して従っていた群衆を振り向いて言われた。言っておくが、イスラエルの中でさえ、これほどの信仰を見たことがない。まあ、イスラエルの立法学者とかは、イエスのことを伺って、いろいろ断絶つけたりしてる。でも、この百人隊長は、行けと言われれば行きます。来いと言えば行きます。この姿に対して、イエス様は、イスラエルとの対比で、これが本当の信仰だっていうふうに、おっしゃってる箇所かなというふうに思います。まあ、今日の箇所をまとめると、まあ、百人隊長は自分の心を低くして、ただ言葉をください。そしていただいたら、まだまだ従っていくっていう、まあ、本当の信仰者の姿が描かれている箇所かなっていうふうに思うんですけど、まあ、今、世の中は本当に混沌としていて、こう まあ、この先どうなるんだろうって思われる方が非常に多いんじゃないかなっていうふうに思ったりもするんですけど、まあ、あるディボーションの本を読むとですね、こんな言葉があって、まあ、なるほどだなっていうふうに思ったんですけど、本当の危機は祈りをやめることなんです。イエス様の言葉を求めなくなることなんですっていう言葉があって、まあ、確かにそうだなっていうふうに思って、こういう時だからこそ、私たちクリスチャンはただ言葉を求める、ただ言葉をください。そしてその言葉をいただいたら、ただ黙っちゃう。行くなら行く、来るなら来る、それをしろと言われたらそれをする、黙ってきたと。まあ、それが本当に私たちのクリスチャンが、なすべき姿、まあ、そういう姿を見て、礼拝していくっていうのが、まあ、私たちの使命じゃないかな、まあ、この箇所から、ね、そんなことを思われました。それではお祈りいたします。恵み大天のお父様、あなたの名前をいただきます。今日もこの場所に招いてくださいましたことを感謝いたします。今日の箇所はただ言葉をください、そしていただいた言葉にただ従っていくという箇所ですけれども、どうかそれにふさわしいものではなくても私たちに言葉を与えてくださり、またそれに従うあなたの助けと力を与えてください。健康の温度差も激しくて体調も壊しやすい時期ですけれども、どうか兄弟姉妹の健康も守り、良い1週間となりますように、あなたの助けを与えてください。この時に一切をお祈りして、私たちの同僚主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。
今日は初めての方がお二人に来ていただいて本当にありがとうございます。聖書からお話を続けてさせていただきたいと思っておりますが、今日は一人の人、ニコデモという人の変わりゆく姿を聖書の中で3箇所見てみたいと思います。ニコデモが出てくるのはヨハネによる福音書だけですので、今日は最初にヨハネによる福音書の3章開けていただきたいと思います。三章の一節から四節までお読みいたします。さて、ファリサイ派に属するニコデモという人がいた。ユダヤ人たちの議員であった。あの夜、イエスのもとに来ていった。ラビ、私どもはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたのなさるような印を誰も行うことはできないからです。イエスは答えて言われた。はっきり言っておく。人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。ニコデモは言った。年を取った者がどうして生まれることができましょう。もう一度母親の体内に入って生まれることができるでしょうか。会話はもう少し続くんですが、ファリサイ派という当時の議会を72人いる議会の中の議員の一人でもあり指導者でもあった。それがニコデモだった。彼はイエス様、彼は多分この年取ってたと思われます。なぜなら4節で年取ったものがと書いてあるのは自分のことを言ってるんだと思うんですね。イエス様が今日も先ほど小林が言われたように言葉だけで、しかも直接ではなく間接的にでも病気を癒す、 死人を生き返らせる、嵐を沈める、こういうことをしているのを見てニコデモは思ったんですね。これは何者だろうかと。でも自分は立場がありますので、ファリサイ人はイエスを認めてなかったので、自分がそれぞれのところに興味を持っていく、関心を持っていく、修道者のように聞きに行くということははばかられるので、夜行ったと書いてあります。あるよと、こう、まあ、こっそり行ったと。でイエス様のことを、まあ、ラビと、ラビというのは先生という意味ですけど、あなたのようなことができるのは神から来た教師でなければできませんと言ったんですね。まあ、褒め言葉を言うと、ここでイエス様がそれにどういう対応するかというと、四節の言葉を言うんですね。いや、三節の言葉ですね。ごめんなさい。はっきり言っておく、人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできないと。なんか唐突というようなね、何でも違いでもありませんが、救われるということ、救いを求めているとすると、それは神の国を見るということ、あるいは神の国に入る、天国に入れていただける、それは生まれつきのままではダメだと。新たに、これは上からという意味もある言葉ですが、新生、新しく生まれ変わらなければできないんですよと、こういうふうに言ったんですね。そしたらニコデモは何て答えたかというと、それはわからないんですね。なんでそんなこと言うんだろうと。で、年取ったものがもう一度お母さんのお腹の中に入ることですかと、まあ、ちょっととんでもない勘違いといいますが、こういうことを言っております。で、まあ、ここで対話が続いて、でもイエス様はこう言ってるんですね。9節を 見ていただきますと、ニコデモがどうしてそんなことがありえましょうかというと、10節イエスは答えて言われた、あなたはイスラエルの教師でありながらこんなことがわからないのか。カチンときますよね。こんなこともわからないかと思うね。自分は教師であるし、皆さんから尊敬されている人物だった。でもわからないんですよ彼は。で、その後でモーセの話、十字架の話をしていくわけですが、まだここの時点ではニコデモはイエス様を信じるというところはいかなかった。しかしこの後7章を開けていただきたいんですけど、7章にもう一度ニコデモが登場します。7章の一番おしまいのところになるんですけど、7章は45節からのところなんですけど、イエスをとにかく訴えて捕まえようとしている時のことがここで書いてあるわけですけど、50節、彼らの中の一人で以前イエスを訪ねたことのあるニコデモが言った。我々の律法によれば、まず本人から事情を聞き、何をしたかを確かめた上でなければ判決を下してはならないことになっているではないかと言っているんです。これはイエス様を弁護しているんですね。本人の言い分も聞かないで逮捕するというのはダメなんじゃないでしょうか。これを言うのは私たち読むと何気なく言っているようですけど、これ大変勇気がいることです。彼の立場、ファリサイ派の指導者がこんなことをイエスを弁護するということは危ないところがある。で、半分イエス様に心をもう捉えられていることが分かります。しかし公然とイエスを信じるということは彼の身分立場では甘かなって、で最後に もう一回出てくるところがあります。それを見てみたいと思います。19章です。ヨハネの福音書の19章の39節と40節、イエス様が十字架につけて死なれて、まあ、殺された後のことなんですね。そのイエス様のお体、痛いというものをどうするかといったときに、アリマタイアの出身のヨセフがそれを受け取りたいと言ったんですね。まあ、これちょっと38節から読んでみます。その後イエスの弟子でありながらユダヤ人たちを恐れてそのことを隠していたアリマタヤ出身のヨセフがイエスの遺体を取り下ろしたいとピラトに願い出た。ピラトが許したのでヨセフは行って遺体を取り下ろした。そこへかつてあるよイエスのもとに来たことのあるニコデモも、もつ薬と人工を混ぜたものを100リトラばかり持ってきた。彼らはイエスの遺体を受け取り、ユダヤ人の埋葬の習慣に従い、香料を添えて余るので包んだ。こう言われてるんですが、イエス様は浄土内にいる犯罪人と一緒に死刑にされた、まあ、犯罪人として、殺された死刑になったんですね。普通そういう人の遺体は家族は引き取っちゃいけない、家族の墓に納めることはできない、共同墓地に投げ捨てるということだった。それが当時の習わしだった。それでニコデモはそういうふうにされてしまったら、私は悔やんでも悔やみようがない、今まで黙ってたけどここで自分の信仰を表そうと思って、まあこれどちらがどちらを呼んだかでしょうけども、有馬寺のヨセフも同じ議員なんですね。今金持ちだったんですけど、で2人で行こうと言って引き取るわけですね。その時にこれ説明が必要なんですけど、もつ薬と人工を混ぜたものを100リトラと書いてあります。100リトラというのは32キロ、香料を32キロ、このもつ薬と人工というのは死者の体に塗るもので、で32キロというのはものすごい量なんですね。これ100リットルだと読むとわからないんですけど、32キロと思いますとすごい。そしてこれは、ずっと前にユダの王様であるアサ王が亡くなった時に同じようにこれぐらいの量で、葬ってるんですね。体に塗ってるんです。つまりイエス様は遺体を投げ捨てられて、呪われたものとして処理されるんではなくて、王としてということなんです。ここは王として埋葬しようと言ってることになります。だからマリコでは相当なお金があったから、これだけのものを書いた相当な高価なものなんですね。これはまさにイエス様は最後はこうあるべきだということを、最後になって彼は信仰をこういう形で言い表した。弟子たちはどうだったかというと、ずっとついてきていた弟子たちはここで十字架で逃げているんです。でもヨセフとアリマテのヨセフとニコデモは近づいていって、その遺体を取り下ろしてもらう、いただく。これも大変勇気のいることです。夜来た人が変えられて、ついに光の中に映ったということをヨハネの福音書は伝えている。ニコデモを変えたのは十字架の死です。イエス様の十字架はニコデモを変えたんですね。彼に勇気を与えた。 もう自分の立場だとか、自分がどうなるか、危険が及ぶとか、そういうことは言っていられないという思いを与えたハイデガーですね。最後に、義典というのがあるんですが、新約辞典の中に、ニコデモの告白という文章が残っているのをちょっと紹介します。非常にその時の彼のニコデモの、心情を、語っている。読ませていただきます。彼、すなわちイエスがエルサレムで語っていた時に、私はよく隠れて聞きに行ったが、理由は分からずともひどく惹かれた。そこで一度は夜遅く、あえて会いに行ったことがある。しかし当時は言われたことが雲をつかむようで、内容的にはさっぱりわからなかった。これは新しく生まれはできないって言ったことですね。ひどく高飛車に批判された記憶があるが、こんなこともわからないこと言われたんですよね。イスラエルの教師なのにと。まあ、ひどく高飛車に批判された記憶があるが、不思議なのは、えらくやり込められても、彼に対して憤りが全くわからなかったことがある。あの人物に私心、私心が全くなかったからだろうと思う。もっとも、私は自分の立場を失うのが怖くて、彼にはそれ以上ついていけなかった。そうしているうちに、彼は捕まって死罪にされてしまった。私はその断罪の場でも、声高に反対と叫ぶことができなくて、最後は同じパリサイ人のみんなに巻かれて十字架につけることを同意してしまった。なんという卑怯さか。そして挙句があの十字架だ。私はあの日持病の偏頭痛がひどく、まともに歩くことすらできなかったが、隠れて遠くから彼の十字架の姿を見に行った。彼が死んだ後、民衆は水越祭が始まると縁起が悪いからといって、彼の死体を共同墓地の穴の中に投げ捨てようとしているのが分かった。私はこれだけは見過ごせないと思った。そんなことを許してはいけないと思った。私は同僚の議員の有馬隊のヨセフと誘って、彼の死体をもらい受けに行った。恐ろしかった。一味扱いされて殺されても仕方ないと思っていたからだ。でも総督は以前金持ちのヨセフから何か賄賂をもらったことがあったためであろう。いとも簡単に遺体の受け取りを許してくれた。だが、あのすでに変形し硬直した遺体を運ぶのはつらかった。それを持ってきた人物役と人口で多い、最後は雨布で包んで差し上げた。ヨセフも私もほとんど無言、終始無言だったが、私は心の中で、ごめんなさい、許してくださいと唱え続けていた。こうして夕暮れになる頃、埋葬し終わった。どういうわけか、彼の皇帝、まあ、弟子と言われる人々は一人も現れなかった。あの愛弟子と言われていた人物ですら、姿を見せなかった。まあ本当は、この愛弟子は十字架の麓にいたんですけどね。人が十字架につけられたら普通は埋葬など許されずに呪いの中で抹殺されるはずで、彼ももしそうなったら一番負い目に苦しむのはお弟子方自身であろうけれども、ただあのマグダラの女だけが私たちの作業を遠くから見ていた。最後に一つ忘れられないことがある。確かに彼の体は無残そのものだった。しかし、それでも香料を塗って差し上げたそのお顔だけは全然崩れていず、全く苦しみの跡を浮かべていないのだった。どこか晴れ晴れとさえしていた。私はにはそれが一つ不可思議で、今でもその印象が脳裏から去らないのだ。まあ、こういう文章が残っている。人はイエス様に触れた、変わる。 本当に私たちもいろんな人からどう思われるかということを恐れてしまいますが、ニコデモの歩みを覚えたいと思います。笑い話のような本当の話ですけど、終戦後キリスト教の布教に外国から宣教師が来た。宣教師の人は言葉、日本語はうまく喋れない。ニとネがきちんとつけ、なんていうんですか、識別できない発音をした、ね、それで宣教師が言った質問、猫でも救われます。ニとネを間違って、ニコデモも救われた、あなたも救われますと言ったんですね。でもそれは2を出て言ったもんですから、皆さんでも帰ってそれでみんなええー、と思って話を聞いたという、まあそんな笑い話が本当にあった話があります。ニコデモについて今日は私思わせられたところを思い、本当に恐れないで主をいつでも言い表すものになりたい。